小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー滝夏樹です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。先週に引き続き、株式会社ミライロ代表取締役社長柿内俊也さんをゲストにお迎えします。創業15年、ミライロでは様々な事業を展開されている中で、今日はユニバーサルマナー検定についてご紹介します。ハードは変えられなくてもハートは変えられるを合言葉に、この検定がどのような内容になっているのか詳しく伺います。ミライロではユニバーサルマナー検定というのをやってらっしゃって、はい、私自身も実は今年の初めに2級を取得したんですけれども、これ改めてどのような内容の検定なのかっていうのを教えてもらえますか。はい、
滝さんが取得いただいたユニバーサルマナー検定、カリキュラムは3級、2級、1級と分かれています。
はい、
3級ではコミュニケーションの要諦、うん、障害のある方、多様な方と向き合う上での接し方、2級では車椅子の押し方であったり、視覚障害のある方の誘導方法であったり、
はい、
聴覚言語障害のある方とのコミュニケーションの方法、うん、1級はさらに広範囲で LGBTQ+ プラスのこと、認知症のこと、さまざまなことを学んでというようなカリキュラムになっています。もともとは接客業、サービス業に従事されている方が習得するっていうことが多かったですが、はい、最近では芸能界の皆さんもそうですし、うん、また若い学生の皆さんもそう、そして官公庁でも、例えば財務省であったり金融庁でも職員研修で採用されていたりというところで、本当にさまざまな場所場所でこういった考えに共感をいただける方が増えてきました。
でもかなり多くの方がこの検定受講してらっしゃるんですね。
そうですね、今30万人はもう超えたところだと思います。
でもそうすると考え方っていう、そのハートの部分が本当に広がっていって、はい、より皆さんが生きやすい世の中にっていう部分にはつながってい
ってるんですね。そうですね、日本はどうしてもそういった障害のある方に対してフレンドリーに、ないしはハートフルに向き合えてないみたいなことを言われがちなんですね。
はい、
まあ、事実、例えばアメリカであったりヨーロッパの国々に行けば、どこへ行っても誰かがパッと声をかけてくれる。でもそれは環境の前提が違いまして、例えばニューヨークで言うと、
はい、
地下鉄でエレベーターがあるのは 33% なんですね。またパリでも 9%、
9%、
はい、
はい、
一方で東京だったら97、大阪で100、
はい、
札幌で93という具合で、なんとかなる社会なんで、
はい、
なので向こうでは確かにみんな声かけてくれるけど、それはもう何ともならないからみんな声かけてくれる。
あ、
一方で日本の場合はもうほぼできているので、はい、ほっといてもなんとかなるよねくらいの感じになっている。じゃあだからといって声かけなくていいかといったら、それはそれで寂しいことですし、
はい、
しっかりとそういった知識や技術を身につけていれば、パッと声をかけること、手を差し伸べることは誰でもできると思うので、このハードの部分だけじゃなくてハートをというところが今着実に広がっている手応えを感じてます。
私もこの検定を受ける前はどのように声をかけたら いんだろうかですとか、うんうん、その当事者の方の気持ちっていうのが想像しきれない部分も多くあったので、
聞かないとわからなかったりしますもんね。
そうですね、なかなか勇気が出なかったっていうのはあったんですけれども、はい、ご検定では当事者の方が講師として教えてくださるっていうのもあって、実際のお話が聞けるっていうのもすごく私は良かったなというふうに感じましたね。
ありがとうございます、うん、またその当事者の方々にお伝えいただくっていうのも新しい仕事を創出することにもなるわけなので、うん、はい、そういった意義もあるなというふうに感じています。これまでは例えば学校の道徳教育の一環とか、
はい、
ないしは障害のある方のこと、地域で困っている方のことを聞こうみたいな話で終わってしまっていた、
はい、
ではなくてプロフェッショナルからしっかりと学びを得て、みんなプロフェッショナルになっていこうという新しい流れを今作れていることは一つ良かったなと、特にマナーとしているのには込めた思いがあって、
はい、
できたらちょっとかっこいいよねくらいのことにしていこうと、
はい、
どうしても医療福祉介護の文脈だけで語られると一言になってしまうので、
はい、
そうじゃなくてみんなが街中でできたらスマートだよね、クールだよねというふうに、そういった流れに持っていけたらと思うので、ぜひこれからも滝さんにも一緒に広げてもらえたらなというふうに思います。
はい、確かにマナーとしてこう身につけておきたいものってなると、はい、すごく見え方感じ方っていうのは変わりますね。
そうですね。
なるほど。あと私がその検定の中ですごく受けてよかったなって感じた部分でいうと、はい、車椅子に実際に自分が乗ってみるですとか、うん、逆に車椅子を押したり、
はい、
持ち上げたりっていう経験をできるところもすごく良かったなと思っていて、実際に乗ってみるとこの運ばれる側の時に、あ、こんなに階段のこう角度を
体で結構怖いですよね、
はい、感じるんだなっていう怖さも実感しましたし、あとは実際に目隠しをして狭い道を誘導してもらう、
はい、
逆に自分が誘導するどちらも経験できると、うん、実際にじゃあ街中で困っている人がいた時に、視覚障害の方でも声をかける時にやっぱり声のかけ方も変わりますし、
そうですね、
誘導の仕方っていうのも全然変わってくるものだなっていうのは、実際に体験しないと分かんない部分かなり大きいなっていうのは検定の中で感じましたね。
そうですよね。例えばとっさに視覚障害のある方に触れてしまうのはやっぱりビクッと、
はい、
されるでしょうし、うん、車椅子ユーザーの方がいるからといって勝手に押したらいいわけでももちろんない、
はい、
しっかりとそれぞれの方が求めていることに寄り添う、うん、そのためにはやはりコミュニケーションが重要であって、
そうですね、
十分な声掛けであったり選択肢の提示が必要だと思うので、はい、その方々の立場に立って考えてみる、
はい、
そういった経験を多くの方にも積んでもらえるといいなというふうに思ってます。
本当に多くの人に広がってほしい検定だなというのはすごく私自身も感じました。
ありがとうございます。はい、私はパッと見では分かりやすい、要は車椅子ですのでどこへ行っても誰かが手助けをしてくれる、ないしは外で食事を取るとき、ないしは市役所区役所で手続きをするとき、テーブルがあって椅子があるとすると店員の方スタッフの方はもうパッと椅子をどけて、
はい、
こちらへどうぞと、うん、これは私にとってはありがたいですけど、他の車椅子ユーザーがみんなそうとは限らない、うん、椅子に移りたいっていう車椅子ユーザーの方も大勢いるわけですから、はい、なんとなくの固定観念を押し付けてるに過ぎないわけですね。よって本来提供すべきは押し付けではなく選択肢だと、その選択肢を提示するにはやっぱり十分なコミュニケーションを取る必要があるというところを、特にユニバーサルマナーのエントリー3級の部分ではお伝えしています。はい、十分に知識技術サポートの術を身につけていなかったとしても本人から聞ければそれで十分に応対はできると思うので、
はい、
まずは皆さんにしっかりとその方に寄り添って声をかけてみる、選択肢を提示してみるということを実践いただけるといいなと思います。
まさに私も産休も受けたんですけれども、最初に何かお手伝いできることはありますかっていうふうに聞くといいんだよっていう話があって、なんか 自分は何かできることあるだろうかって自分の中で考えてしまう部分があったんですけど、確かにもう本人に聞いて本人が言ってくれたことをするのが一番スムーズでいいことだなっていうのは、
聞かれた側も楽なんですよね、はい、例えば大丈夫ですかって結構の NG ワードだと思うんですね、はい、というのは大丈夫です、できます、やれますしか返ってこないんで、やっぱり不安をかけたくないあまり、
ね、はい、
ではなく本人のできるできないを聞くのではなくて、私たちの側にできることがあるかどうか、うん、つまりは今滝さんがおっしゃってくれたように、何かお手伝いできることはありますか、
はい、
あなたのために私にできることはありますか、だったら聞かれた側は楽なんで、こうしたファーストコンタクトをもってして接してもらえるといいかなというふうに感じますね、はい、
そうですね。
例えば障害のある方のことを学ぶとなった時に、障害者スポーツを体験するっていうのは、
はい、
オリンピックパラリンピックに向けては結構多かった。
うん、
でももちろんそれも重要、
はい、
ただそれでどうしても知った気になって、
うん、
それで何かできるようになったかというと、やっぱり街中で面した時にはそういった人がいることは知ってる、でも何ができるかは分からないみたいな、はい、二の足を踏んでしまう方がどうしても多いようにも思うんですね。かといって頭でっかちでもいいわけじゃない、
うん、
そういった意味でしっかりと一定の時間学ぶ、ないしは一定の機会接するということが重要だろうと。例えば、はい、最近の若い世代の人たちはかなりそれができていると思うんですね、
うん、
というのも小学校中学校高校でクラスに一人はいたとか、
はい、
同じ学年にいましたみたいな子たちは今かなり多い、
はい、
一方で私の世代、私は今年36ですけど、当時は分離教育がまだ残っていたので、うん、健常者と障害者は別の学校で学んでねっていう前提の中、私は教育を受けてきました、
はい、
なので30、40、50、60代の方っていうのはそもそも接した経験もないし、
うん、
共に過ごした時間もない人なので、世代差も如実にあるなと、
はい、
それを見ると私はこれからの若い世代が活躍してくれる今後の10年20年未来というのはもっといい社会になるんだろうなっていう、うん、そんな楽観もしてますね、
はい、お送りしてきました小鳩の愛。今週も株式会社ミライロ代表取締役社長柿内俊也さんにお話を伺いました。いかがでしたでしょうか。ミライロのユニバーサルマナー検定について受講者の一人として私も感じたことをお話しさせていただきましたが、他にも想像することは最初の配慮の一歩だという言葉が講義の中で印象に残っています。世の中には目で見てわからない障害も多くありますので、もしかしたらという想像力を持つためにはある程度の知識も必要かと思います。知識や学びの部分と実際の体験と両方学べるユニバーサルマナー検定について今回多くの方に知っていただけていたら嬉しいです。詳しくはミライロのホームページでご確認ください。来週もミライロ代表取締役社長柿内俊也さんのインタビューをお届けします。お楽しみに。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー滝夏樹でした。